今日は黙示録の7章9節から17節までです。黙示録の7章9節から17節。その後私は見た。見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数え切れぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との間に前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。御使いたちは皆御座と長老たちと4つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。アーメン。長老の一人が私に話しかけて、白い衣を着ているこの人たちは一体誰ですか、どこから来たのですかと言った。そこで私は、主よ、あなたこそご存知ですと言った。すると彼は私にこう言った。彼らは大きな艱難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。だから彼らは神の御座の前にいて、聖所で昼も夜も神に仕えているのです。そして御座についておられる方も彼らの上に幕屋を張られるのです。彼らはもはや飢えることもなく乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはありません。なぜなら御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。また神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるのです。アーメン。引き続き第6の封印と第7の封印の技いの間の天の情景が記されております。この後私は見た、それは7章1節でもありますが、それとはまたその後ですね、ヨハネは幻が見せられております。前回のところではイスラエル12部族の子孫たち合計14万4千人が出てきましたけれども、今回現れてきたこの大勢の群衆、彼らはあらゆる国民、部族、民族、国王のうちから、と記されてありますね。ですから、この人たちはイスラエル12部族だけでなく、あらゆる世界中のあらゆる人たち、その中から贖い出されて、そして御座と子羊との前に立っております。彼らは白い衣を着て、白の枝を手に持っております。彼らは白い衣が着せられております。そしてまた白の枝を手に持っております。そしてどこに立っているか、それは御座と子羊との前に立っております。そして彼らは賛美しております。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。 で、そしてそれに対して見つかりたちがですね、応答するかのように、こうして、そして、まあ、アーメン、賛美と栄光と知恵と感謝、誉れと勢いが永遠に私たちの神にあるように、アーメンとこうしておりますね。これは天の情景です。今皆さんは地上においてですね、その天の前味わいをしておりますね。皆さんはここで賛美しております。賛美している最中は本当に喜ばしく、楽しい、力がみなぎってきます。まあ、最も人間の肉体は弱いですので、まあ、食事中昼も夜も賛美するということは、まあ、肉体の限界があるんですけども、でもそれでも皆さんはですね、このところにおいて前味わいをしております。この教会は朝も昼も夜も賛美があり祈りがあり、本当にその前味わいがたくさんできておりますね。彼らは昼も夜も神の御座に御前にいて、そして神に仕えております。飢えることも渇くこともない、ね、どんな炎熱も打つことがない、疲れることなく永遠に神様を賛美しているんです。まあ、私もですね、洗礼準備会が終わった後で牧師に、天国は永遠に神様を賛美するところだって聞いたけど、ちょっとそれ退屈なところじゃないですかって、まあ、質問したことがあったんですけども、でも、天の御国においてのその賛美、本当に満たされて喜ばしい賛美、まあ、今では分かるんですけども、本当に心がですね、天に向かっていて主を褒めたたえるっていうその賛美は満たされていて、いつまでもしていたいものです。しかし思いが世のことにとらわれていて、罪の解決していない罪がある時のその賛美というのは、何か、つまらない苦々しい、思いがあるものです。賛美、もうこの天の大群衆をですね、全て その罪も汚れも洗い清められて、全く心でもって主を賛美している、本当に素晴らしい時を彼らは過ごしており、そしてしかもですね、彼らは永遠にこの神様を賛美できるんです。それはなんと素晴らしいことでしょうか。今皆さんもですね、賛美が喜びであるならば、その喜びが永遠に続くのが天国だと思ってください。彼らはどういう人たちでしょうか。彼らは、ね、あらゆる国民、部族、民族、国語の中から取り上げられた人たちであり、そしてこの長老が言っている通り、彼らは大きな観難から抜け出てきた者たちです。まあ、この観難、いろいろな世の中には観難があります。大観難のことかもしれません。とにかく私たちも世にあっては観難がありますが、しかしイエス様は勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのです。ですから観難に打ち勝つ人というのはイエス様につく人ですね。この天の大群衆は救いはどこにあるか明確に告白しております。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にあると。私たちはですね、救いを何かと自分の力で達成しようとします。自分が鍛えて、力を蓄えて、知恵を蓄えて、ノウハウを集めて、そして、世の諸々から救われようとします。ある人にとっての救いは、そういう力かもしれません。ある人にとっての救いはノウハウかもしれません。ハウツー本かもしれません。銀行口座の残高かもしれません。しかし、この天の大群衆は、救いは御座にあり、私たちの神にある、子羊にある、明確に告白しております。救い、彼らははっきりとそれを知っているんですね。かつてですね、福音書の方において、似たような光景が 展開されているのに気づいた方もおられるかもしれません。芝の枝を手に持って、そして大声でホザナ、ホザナと叫んでいる場面がありましたね。ホザナという言葉、それはアースクイタマエという言葉、ホーシアンダーの、まあ、ヘブライ語、まあ、その意味がアースクイタマエという意味です。で、彼らはですね、イエス様をエルサレムにお迎えした時、シロの枝を手に持って、で、自分の衣、自分の服を道に敷いて、イエス様の、がその通られるところに敷きました。そして、ああ救いたまえ、ホーシアンナーと叫びました。でも彼らは訳も分からず叫んでいたんです。マタイの福音書の21章の方にその場面が出てくるんですけども、マタイの21章7節からお読みしましょう。マタイの21の7から。そしてロバとロバの子を連れてきて、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると群衆のうちの大勢の者が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の枝を切ってきて道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者もこう言って叫んでいた。ダビデの子にホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、ホサナ、意図高きところに。こうしてイエスがエルサレムに入られると、都中がこぞって騒ぎ立ち、この方はどういう方なのかと言った。群衆は、この方はガリラヤのナザレの預言者イエスだと言った。ね、似ていますね。ここでは、まあ、木の枝を切ってきた。他の並行箇所ではこれはシロの枝と記されております。彼、この弟子たちは自分の上着をイエス様が乗られる老婆の上にかけました。そして大勢の群衆も自分のそれぞれの衣を道に敷きました。天の御国においては、白い衣を着た大勢の群衆は、その、ね、衣、清い白い衣、それを着ておりましたけれども、ここで群衆たちは自分たちの、着物を、道に敷いて、衣というのは、人の行いを表しております。人の行い、それは罪にまみれております。でもそれでもイエス様はですね、それをそんな罪あるものの精一杯のその賛美を受け取ってくださるんですね。で、彼らは、群衆はイエス様にホサナ叫ぶんです。ああ救いたまえ。ところでこの群衆たちはイエス様のことを誰だと告白しているでしょうね。知ってるでしょうか、イエス様のことを。でも十節の後半の方を見ますと、知らないみたいですね。都中はこぞって騒ぎ立ち、この方はどういう方なのかと言った、ね、で、それでそれに対する答えは十節、この方はガリラヤのナザレの預言者イエスだと言った。ガリラヤのナザレ、それは、まあ、蔑むべき違法の考えに染まったところ、 そんな片田舎の、蔑むべきところ出身の預言者イエスだと告白しました。ですから彼らはですね、訳も分からず、ああ救いたまえ言ってるんですね。イエス様を、メシアとして迎え入れてるのというよりも、何か、ガリラヤのナザレの片田舎、あの蔑むべき町出身の預言者だということでイエス様を告白しております。目が癒された盲人、生まれながらの目が見えなかった人、彼が癒されたのはイエス様をダビデの子イエス様と告白しました。その他大勢の周りの群衆たち、 何の癒しも奇跡も見れなかった、してもらえなかった群衆がナザレのイエスだと告白しておりました。ここで、確かに彼らはダビデの子にホサナと言ってるんですけども、しかし、その実態は裏を返せばイエス様のことを何て言ってるかというと、ガリラヤナザレの預言者と告白しております。また大勢の人たちはイエス様がどなたかを知りません。そして彼らはああ救いたまえ、ああ救いたまえ叫んでるんですけども、何からの救いかも分かっていないようです。おそらく、ローマ、この、自分の国が今ローマ帝国によって支配されている、そのローマから救いたまえかもしれない、あるいは生活の諸々の困難からの救いかもしれません。私たちは何かとですね、まあ、ああ救いたまえというんです。でもその救いの根本が一体何にあるのかよく分かっていないことが多いものです。ある人は救いを銀行口座の残高に、ある人はノウハウに、ある人は力に求めるでしょう。その力を蓄えるために、銀行口座のお金を増すためにイエス様を、救いたまえと言って、でそれで、ですから救いがですね、例えば銀行口座であるならば、救いの順序が1番銀行口座、2番イエス様、まあ、そういう感じでですね、イエス様に銀行口座という救いを増すための救いとして、ああ救いたまえと叫んでそうやってるようなキリスト者もですね、実は中にはいるわけですね。私たちが一番救いのトップに置くべきはイエス様です。その下にですね、まあ、もろもろの必要が満たされるんです。神の国とその義とまず第一に求めれば、そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられると記されている通り、私たちがまず第一にするべきは神の国とその義です。この、エルサレム入場でロバに乗っておられるイエス様を、ああ救いたまえ、言った人たち、彼らも白の枝を手に持っておりました。しかし救いがどこにあるかは分かっておらず、分かっていないとですね、すぐにイエス様を十字架につけてしまうんです。事実この第一の白の枝を持っている人たちは1週間後、そのホサナホサナとイエス様を叫んで、立てまつっていたその唇は1週間後、イエス様のことを十字架につけろ十字架につけろに変わってしまいました。これが救いが分かっていない人たちの実態です。救いが分かっていない人たちはすぐにイエス様を裏切ります。その救いの拠り所がどこにあるのか、イエス様をダビデの子として認めるのではなく、ガリラヤナザレの一預言者と見ている人はすぐに手のひらを返します。世の中にはですね、キリスト者の中にも牧師の中にもイエス様をガリラヤナザレの一預言者と見て、過去の偉人賢人の一人物の一人、そういうふうに見ている人がいるんですが、しかしイエス様を救い主として見ている人は、あの天の御国の大群衆に混じってイエス様を褒めたたえる側につくことができます。黙示録の7章に戻りまして、黙示録の7章の10節には、なんて書いてあるでしょうね。黙示録の7章の10節では、彼らは救いはどこにあるって告白してますか。救いは御座にある私たちの神にあり子羊にあると、叫んでますね。彼らは明確に救いがどこにあるのかを叫んでいます。だから彼らは誠の礼拝ができるんです。白の枝を手に持って、そしてこの、エルサレム入場の時の彼らを第一の白の枝の人たちとも言いますと、ここの天の御国においては第二の彼らは救いがどこにあるかを明確に分かっており、それを大声で叫んでおります。それにこうして御使いたちも天で賛美を捧げております。 この黙示録の7章のこの情景は天の誠の礼拝のあり方であり、そして今私たちはこの地上においてその影を味わっております。ですから私たちも救いがどこにあるのかを明確に叫ぶのであれば、天で御使いたちも私たちの賛美にこうして、今私たちは御使いたちは見ることはできないんですが、しかし天においても御使いたちもこうして主を褒めたたえ賛美してるんです。ですから賛美というのは本当に霊的な礼拝です。今私たちも正しく主を褒めたたえ賛美するのであれば、御使いたちも天においてアーメンとこうして、そして主を褒めたたえているんです。彼らこの大勢の群衆たちは白い衣を着ておりました。あの第一の白のあの人たちは自分の衣を、ね、白くない衣、汚れた衣をイエス様に敷いて、そしてイエス様をお迎えしました。イエス様はそんな罪人たちのですね、まあ、精一杯のイエス様を褒めたたえるその礼拝を受け取ってくださるお方ですが、しかしこの天における誠の礼拝によって彼らは白い衣を着ておりますね。彼らの衣が白いのは彼らが洗って白くしたんでしょうか。違いますね。子羊の血で洗って白くしたんです。救いは自分の力で達成するものではありません。汚れの清めはこれも自分の何かで達成するものではありません。救いも罪の清めもどちらも自分由来ではなく一方的に主から与えられるものです。救いは神にあり子羊にある、そして罪の清めも子羊の血潮による。だから彼らは手において天でこの誠の礼拝を本当に喜びを持って、罪の心も全く清められた全く清い思いで礼拝し賛美を捧げることができるんです。彼らは聖女で昼も夜も神に仕えています。そして御座についておられる方が彼らの上に幕屋を張られます。彼らを覆われます。昼の炎熱も彼らを打つことはなく、夜の月も彼らを打つことはありません。彼らはもはや飢えることも乾くこともまたどんな炎熱も彼らを打つことはありません。ハデスにおいて、まあ、金持ちがハデスに落ちた時、彼らは炎熱で苦しみました。そして、その舌を水で浸して、まあ、乾きを癒してほしい言いました。ハデスは炎熱で苦しめられるところ、また乾くところですけれども、このパラダイスはそれら炎熱が打つこともなく、また乾くことも飢えることもありません。なぜならそこには子羊、彼らの大牧者がおられるからです。この大牧者は彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです、ね、天の御国においても牧者によって導かれるんですね。命の水のところへと、天の御国においてもこの誠の牧者の導きがなければ命の水に導いてもらえないでしょうかね。また、神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださいます。これが天における誠の礼拝です。私たちの救いはどこにあるでしょうか。私たちの救いは、ね、御座にある、私たちの神にあり子羊にある。私たちが地上でこの誠の救いを告白し賛美するとき、この永遠の天の前味わいをしております。喜びで溢れてきます。そして罪汚れがある私たちの心が、それを清めていただくのは子羊の血潮ですね。それによって清められれば清められるほど、この礼拝がますます 純粋なものにされていきます。救いも主のもとにあり、また罪の清めも主のものです。私たちが頑張る何かではありません。世の人たちは、ね、頑張りによって自分の力の蓄えによって救いを達成しようとしますが、でもそれは罠です。それは間違いです。救いは一方的に神様の側にあり、子羊なるキリストにあります。罪の清めもただ主の側にあります。どうかこの子羊の血によって皆さんの衣を洗っていただきましょう。皆さんの行いを洗っていただきましょう。心をすすぎ、思いをイエスの血によってすすいで全く礼拝を捧げるようになり、そしてやがてはこの天において誠の礼拝が捧げられるようになり、導かれていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。救いは御座にいます。神にあり、子羊にあります。彼らは救いの置き所を正確に知っておりました。世の人たちは、またキリスト者の中にも救いを取り違えているところに置く人たちがおります。主よ、彼らを憐れんで、救いがどこにあるのかを明確にあなたが示してください。そして私たちがこの地上において、この天の前味わいである礼拝がますます清められたものとして、純粋なものとして、喜びあふれるものとなっていきますように。純粋になればなるほど喜びも増し加わっていきます。罪の汚れの清めが進めば進むほど、この礼拝が清められていきます。どうかしよう、この教会においても朝昼夜と捧げられる礼拝、それらがますます整えられ、清められたものとなり、純粋なものとなっていきますように。そのためにまず私たちの全てを子羊の血で洗って清くしていただく必要があります。どうか一人一人の上にあなたの救いの血を注ぎ清めてください。一人一人が自らイエスは主であると告白し、イエスはこそ牧者であるとして、この誠の牧者になるキリストにどこにでもついていき、そして乾くことも炎熱も全くない誠の救いを、そこへと到達することができる生徒たちでありますように。どうか地上のあらゆる災いからお守りください。どうか誠の礼拝が捧げられるように、あらゆる都合をあなたがつけて、そして礼拝を中心とした地上での生活を歩み、あなたの救いの中心とした地上を歩んでいく私たちでありますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの救いであるイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。
アメン。